コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
だいぶ暑い日が続きますが、今週はあのアマゾンから驚くべきニュースが飛び込んできましたので、早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年6月26日、ウェブメディアインプレス AV ウォッチの記事です。アマゾンミュージック会員向けにオーディブルのオーディオブックを無料提供。毎月好きな一冊を選んで聴ける。
アマゾンがですね、久しぶりに大きな発表をしました。音楽配信サービスのアマゾンミュージックアンリミテッド、こちらの会員向けにですね、オーディブルのラインナップから毎月1冊追加費用なしで聴けるようになるというプランの拡大を発表したんですね。いや、これ嬉しいですね。Amazon Music Unlimited というのは、いわゆる Amazon が提供する音楽サブスクです。現状ですね、Amazon プライムに加入している人は、Amazon Music を特に制限なしで使えるんですけども、Unlimited という有料プランに入っていますと、入らずですとか、さらに高度な機能が使えるというようなプランになります。そのプランの中に、いよいよオーディブルのオーディオブック、90万冊の中から1冊聴けるようになるということなんですね。これは嬉しいですね。戦略としては、Spotify がオーディオブックを提供している、まあ、この戦略にね、非常に近いかなというふうに思います。やはり、耳で聞く習慣に慣れているという人が、ターゲットになっていますと、オーディオブック相性いいですよね。逆に言えば、月に1冊でもオーディオブックを読んでしまえば、まあ、オーディオブック1500円とか2000円とかしますので、まあすぐにもう本当に元が取れるというお得感としては非常に大きいかなというふうに思います。そして今回はもちろん発表されていないんですけども、これいずれはですね、Amazon プライムの方にももしかすると拡大する可能性、ちょっと私はね、感じてしまいました。そうしたらですね、結構オーディブル広がっていくんじゃないでしょうかね。いや、これは本当期待ですね。そしてこれに合わせてですね、Amazon Music Unlimited の新規会員登録の無料キャンペーン、すごいですね。今回はですね、4ヶ月も無料になるということで、Amazon Music Unlimited 興味ある人はぜひチェックしてみてください。そしてもしよろしければですね、私のオーディブル、スタンド FM の歴史、こちらもですね、読んでみてください。さて、今回は Amazon の大々的な発表の一つということで、オーディブルが取り上げられていました。オーディブル自体は2025年で日本でのサービス開始10周年という節目を迎えており、まあ、それにちなんだトピックも発表の現場では紹介されたそうです。オーディブルは様々な数字を発表することでは、そうなんですよね。オーディブルって最初コイン制から定額制に移行したとか、懐かしいですね。そしてもう現在90万点以上になってるんですね。いやー、すごい。あとはオーディブル初のオーディオブックファースト作品も本当増えていきましたよね。いくつか数字を紹介しましょう。2022年1月末と、そして2025年の5月を比較すると、会員数は 166% 増し。聴取時間は3年連続で前年比 40% 以上増加と。すごいですね。3年連続で前年比 4割増ってすごいですね。2022年1月末から先月末までの間にリスニング時間は7倍以上になっていると。配信するコンテンツについても前年に比べて 40% 増を見込んでいるということですね。ですからオリジナルコンテンツが多分ね、徐々に成果が出てきてるんじゃないかなと思うんですよね。こういう聞き放題サービスってやっぱりお金を払ってる人はより元を取ろうという気持ちがありますので、より多くの作品を聴こうという傾向があるんですよね。そういう中でその人たちに刺さる、特にオリジナルのねコンテンツが配信されれば、まあそれは聞いちゃいますよね。でもそういうのが多分じわじわ聞いてきてるんじゃないかなっていう気はします。どこかでね、あの踊り場というか頭打ちも来そうなもんですけどね。ですからそれを感じてか、最近のオトバンク国内オーディオブック大手のオトバンクは若干戦略のね変更してますよね。本当に法人向けの聞き放題プラン、会社の福利厚生に切り込むような戦略にね変えてきてますよね。ですから今後もいわゆる消費者向け個人向けのオーディオブックとしては日本国内存在感は どんどん増していくんではないでしょうかね。ですから私もやっぱりオーディオブック、オーディブルで発売できる権利は持っているので、ちょっとやっぱりオーディオブックまた久しぶりに出したいなというふうには思いましたね。皆さんはどう思いますか？ぜひご意見、感想はカタカナでハッシュタグクリエコ、またはスタンド FM のレターなどでお気軽にご意見ください。お待ちしております。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年6月20日、ウェブメディアミュージックマンの記事です。Spotify、ポッドキャスト部門で人員整理、ビデオポッドキャスト推進を強化へ。
今週は Spotify の話題です。Spotify、また人員整理なんですね。本当 Spotify こういうところは動き早いですよね。ただ、本当に本気なんですね。ポッドキャスト部門。15人を削減したと、もう過去形で報じられていますから、もう実際にね、リストラしたんでしょう。いやー、外資系企業、こういうところは本当早いですね。そして、ほぼ同数の雇用をビデオポッドキャスト事業に追加する見通しということですね。業界紙が伝えているということでは信憑性高いんではないでしょうか。いやー、ですから本気でビデオポッドキャスト、YouTube を狙いに行くという姿勢なんですよね。いやでもね、このね戦略もちろんわかるんですけども、これ喜ぶのは本当 YouTube ですよね。ビデオポッドキャストということ自体が話題になればなるほど、結局 YouTube に人が集まるわけですよね。現在ポッドキャストのシェアナンバーワンとしては YouTube という調査がありますので、これねビデオポッドキャスト自体が話題になればなるほど、そして YouTube 以外の競争が激しくなればなるほど、やっぱりね喜ぶのは YouTube だと思うんですよね。ただまあ Spotify ポッドキャストナンバーワンとしては、まあ、やらざるを得ないというのはわかるんですけども、ここまで完全にシフトしていっちゃうとどうなんだろうなっていう気もします。ただ今後ハイレゾを実装するという中では、まあ高音質マニアユーザー向けには刺さるんでしょうから、そっちの方もしっかりやっていくとは思うんですけども、とはいえこういう再編をしちゃうんですね。ですからますますそのかつてのような上老眼とか音声のポッドキャストの方の人気番組、看板番組っていうのがだんだんねやっぱり出づらくなっていく、スパイラルになっていきそうな気はするんですけどね。どうなっていくんでしょうか、注目です。ではどんどん行きましょう。国内地上波音声ラジオのアプリラジコですけども、アップルのカープレイに対応ということですね。それから海外のポッドキャスト大手ホスティングの Acast、 こちらの CEO が変わったそうです。あとはですね、海外の大手メディア iHeart メディア、こちらがですね AI 翻訳のポッドキャストということで出ましたね。あれですよね、あの YouTube でも最近あの本当にAI ナレーション吹き替え増えましたよね。この間ね見つけたのは、あのショートでも自動で英語に差し替わってる日本の動画がありました。いやーこれね見たら普通に吹き替え版としか見れないので、 Google はね AI はね本当こうツールとして着々と仕込ませるのがやっぱうまいなっていう気はしますね。それから今週はですね、いわゆる地上波ラジオの決算が続々と出ていました。私もですね、今 X の方に見つけ次第決算広告のキャプチャーを投稿しています。よかったら皆さん、クリエイターエコノミーニュースの X フォローしてください。最近はもうほぼ毎日、決算広告投稿してまして、まあ結構赤字黒字分かれてますね。いわゆる地方のキー局であっても赤字のとこもありますし、あとはね FM 横浜のように絶好調な地方コミュニティ FM もありますし、あとは私の住んでる埼玉ですと FM チャッピー、こちらがですね、黒字の、まあ、地方のいわゆるコミュニティ FM ということでは興味深い展開をされていますし、ぜひぜひ地上波のラジオでもやっぱり特にコミュニティ FM は苦戦してるのが現状ですけども、その中で黒字を出してるというところは必ずね、あの個人の音声配信でもヒントがあると思いますので、興味ある人はぜひ X フォローしてみてください。それから国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、アップデートがありましたね。再生数などをチェックできるアナリティクス、こちらがですねアップデートして非常にこうおしゃれな感じになっていました。それから、音声配信直接ではないんですけども、国内ブログメディアのノート、こちらがですね、なんと会員数が 1000万人突破ということですね。おめでとうございます。いやー、100万から1000万は本当すごいなと思いますね。で、もう本当にそのテキストのメディアとしては確固たる地位を築いたなという気がします。ですので音声配信、ポッドキャストやってる方は本当に音声配信をやって、その文字起こしをノートに展開して、で、あとノートで有料のメンバーシップをやって、で、X なりの SNS で拡散してっていうセットが多分一番収まりがいいんだろうなという気はしますね。あとは Google フォームでこう日々のご意見を募るというところの4セットですかね。それが多分基本セットになるんじゃないでしょうかね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年6月24日株式会社学研ホールディングス公式リリースです。超豪華声優の朗読音声がついた小学生向け文章読解ドリル登場。花江夏樹、伊勢マリア、紀藤あかり、岡本信彦がお話を朗読。
集英社、小学館といった出版社がオーディオ関連に進出するという話題、この番組でも何度もお伝えしています。今週はですね、学研ホールディングス、皆さん学研、あの学研ですね、学研ホールディングスの出したオーディオブックではなくオーディオドリルということで、こちら注目していきたいと思います。そうなんですよね、あのオーディオブックというと本当にこう大手の出版社とガチンコですけども、学研というブランドでは、まあ、問題集とかね、教育といったところにはアドバンテージありますので、狙うジャンルとしては非常にスマートだなという気がします。ただですね、これね、大人の人もぜひ注目していただきたい。何かというと、超豪華声優なんですよ。すごいですよ、皆さん。花江夏樹、伊勢マリア、紀藤あかり、岡本信彦といった超豪華ゲストなんですよ。YouTube でサンプル音声も聞けますので、ぜひ聞いてみてください。いや、これね、小学生が対象ということでリリースされるんですけども、これね、大人がやってもいいんじゃないでしょうか。もしくは、これ大人も実はターゲットに入れてるんじゃないかという気がします。ぜひですね、無料のメールマガジンにはリンクも載せてありますので、Amazon へのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてください。そのタイトルなんですけども、お話推理ドリル、科学事件ファイル小学4から6年生スペシャルナレーション付きという書籍になります。ただね、お試しページなどを見ると、あのいわゆる科学ネタに関する、まあ、豆知識的に読んでも楽しめる内容になっていますし、そしてそれをですね、花江夏樹さんなど人気声優のナレーションで聞けるということですから、で、これね、多分そういう層も狙ってるんじゃないかなという気はします。お値段もですね、1210円ということで非常にお手軽ですので、ぜひ気になる人はチェックしてみてください。オーディオブックというのはその書籍の内容もそうですけども、声優さんやナレーターさんのアテンドによってまたガラリとね、ターゲット、それから雰囲気が変わるという特性がありますので、こういうね、攻め方意外と増えていくんじゃないかなということで、今週はトップに取り上げました。皆さんはどう思いますか？ぜひご意見は X でハッシュタグカタカナでクリエコ、またはスタンド FM のレター、 Google フォームのフォームなどからお聞かせください。いや、これはね、 YouTube のサンプル版、まずは皆さん聞いてみてください。注目していきましょう。さあ、ではどんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさんあります。そして、こちらね、迷ったんですけど、学研の方をね、取り上げました。それがですね、不快研数の幻会議です。不快というのは、あの古典ラジオの不快さんですね。そして研数さん、実業家としても有名な、このお二人がですね、幻会議といって、その一週だけしかオープンにしないというポッドキャストを配信開始したということなんですね。どちらもですね、ビジネスや世の中についての見識の深いお二人ですけども、毎週ですね、一つのトピックを取り上げて、まあ、深掘りしていくというようなトーク番組になっています。案の定ですね、Spotify の急上昇ランキングトップ10に入っております。いやー、さすがですね。深井さん、最近は古典ラジオの方ではね、独自のペースでの関わりをしているわけですけども、個人としてのね、動きは各所で見られますよね。こちらの番組も今後成長していくのが気になりますね。注目していきましょう。それからですね、文芸評論家の三宅佳穂さん、そしてドラマウォッチャーの明日奈子さんのお二人がですね、ドラマ旅というポッドキャストを始めました。 文芸評論家の三宅さんも最近本当に各所で見ますよね。こちらも人気出るんではないでしょうか。他にもたくさん新番組始まってますので、ぜひ無料のニュースレターの方でチェックしてみてください。それからポッドキャストのイベントがありますね。2025年7月3日、京都リサーチパークで参加費無料、定員最大500名という大規模なイベントになります。IBS というスタートアップ界隈のイベントとなります。題して、スタートアップポッドキャストコネクト2025です。興味ある方、お近くの方はぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。オーディオ関連はですね、今週もオーディブルのオーディオブック化が話題になってましたね。マガジンハウスの高橋隆夫先生の小児科医の僕が伝えたい最高の子育て、こちらオーディブルで配信。それからですね、これまで、ブークスというアプリで配信していた養老先生の番組、こちらがですね、オーディブルで配信開始ということですね。これね、多分動きとしてはオーディブルの方にもうどんどん出していくんじゃないでしょうかね。やっぱりね、音声配信単独アプリはねきついと思うんですよね。本田圭佑さんが立ち上げたアスリート配信の音声アプリ、あれもね、撤退しちゃったぐらいですから、なかなかねバリューがある人でもね厳しいと思うんで、多分徐々にオーディブルの方になっていくんじゃないですかね。三井物産のラボ的なアプリとはいえ予算のある話でしょうからね、今後に注目です。その他オーディオブック多数配信されてますので、ぜひ無料のニュースレターのリンクからチェックしてみてください。さあ、制作ガジェット関連ですけども、グラフィックソフトなどで有名なアドビがですね、生成 AI 出していまして、ファイヤーフライというんですけども、そのファイヤーフライで何の生成 AI が新しく出たかというと、効果音ですね、パキッとかタカタカタカタカとかですね、そういう効果音、これありそうでなかったですよね。特に日本人ってこうオノマトペ的なものって大好きじゃないですか。それがですね、生成 AI でテキストの指示から出せるということでは非常に使い勝手がいいような気はします。ですので興味ある人ぜひチェックしてみてください。 Adobe Firefly はですね、著作権的にも権利処理をされているという生成 AI ですので、ビジネス向けにもおすすめですので、チェックしてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年6月25日 C ネットジャパンの記事です。アメリカ連邦地裁で書籍の AI 学習利用はフェアユースと判決、生成 AI クロード開発元を訴えた裁判でクリエイターに打撃。
はい、今週は AI の話題ですね。いやー、音声に特化した話題ではないんですけども、もうこれはね取り上げざるを得ないなということでトップに取り上げます。なんとですね、 AI の学習利用、これがですねフェアユースといって、公共に資するものだから認めるよというようなことの、判決が出たということなんですよね。これね衝撃的ですよね。各所でもう拡散してました。というのも、これまではアメリカでさえも AI に学習をさせるということは著作権上どうなんだということで、どちらかというと、よろしくないっていう方向で議論が進んでいたような気がするんですよね。ただ今回はフェアユースという判決が出てしまったので、これはですね一気に風向きが変わった感じになります。具体的に見ていきましょう。裁判に関しては訴えられたのは AI 開発企業のアンスロピックという会社です。こちらはクロードという AI を開発している企業になります。私もですね、文章作成に関しては非常に精度が高いという印象を持っているクロードですけども、国内でもね多くのファンがいる AI になります。そして判決が出ましたのはアメリカ連邦地裁です。ですからまだまだ予断は許さないんですけども、ただ裁判所が AI 企業に対して指示とも取れる判決を出したのは初めてということで、特にクリエイター界隈にね衝撃が走ったということですね。これ、その何がフェアユースとして許されるかっていうのは、これまではオープンな学術論文とかオープンなものという認識が多かったんですけども、今回の判決は合法的に購入したものであれば権利者の許諾を得ずに無断で生成 AI に学習させることはフェアユースに該当するだろうということで合法という判断を示したわけですね。ですから一方で、かつてですね、 海賊版として違法に入手したものについてはよろしくないよということも釘を刺しています。その後ですね、メタ社、Facebook のメタ社もですね、学習に書籍を無断利用したという訴訟について原告が退けられるというカリフォルニア州の地裁の判決も出たというぐらいです。ですので流れとしてはですね、一気に学習してもいいというような流れに行きそうな雰囲気ですね。ですので今後 AI 各社はデータをどう学習させるかという争いが熾烈になっていくと思われます。例えばですね、Google などではノートに出資したじゃないですか。で、ノートのデータは基本的に Google が学習するというチェックがオンになっていると。それが有料ノートだとしてもですよ。デフォルトはオンになっているというようにして学習データをね確保していると。一方で世の中の流れとしてはコンテンツホルダー、ニュース社や新聞社などは学習されてはたまったもんではないということではどんどんねペイウォール、ログインの向こう側に価値あるコンテンツが行くという流れ、ペイウォールシフトの流れが高まっていくという中では AI 企業は最新データをどうやって学習させるかという課題があって、ただその課題について今回は比較的追い風な判決が出たと。ただ当然全てがクリアになっているわけではないですし、まあ人間のね感情的なところもありますので、どう確保するかという流れは各社にとっての課題になるのは変わらないわけでして、こうした動き今後も注目していきましょう。特に最近のトピックですとあれですよね、Google の AI で CLI っていう AI が出たんですけども、それは基本的に全部学習されるという前提で無料で使えるというリリースですね。無料で使わせるんだから学習させてねっていうことですよね。ただそれぐらい高機能な AI だそうです。ですから特に企業で AI を使うという人はそのあたりの利用規約などは必ずチェックした上で安全に AI 使っていきましょう。ではどんどんいきましょう。今週もですね、国内音声広告代理店大手のオトナルが新しい広告枠を発表してましたね。今回はゲーム内音声ですね。いやー、ゲーム内音声広告も本当に商品増えてきましたね。まあゲームはね、世界的には成長市場ですから、本当にうまいところを見つけますよね。あとは JFN っていう地上波あるじゃないですか。地上波の音声広告のなんか新しいウェブページができてましたね。あとは有料記事なので中身までは読めなかったんですけども、日経新聞の記事で、集英社とか、小学館といった出版社がオーディオブック出す流れあるじゃないですか。その流れに関しての記事が出ていまして、ただタイトルに数字が入っていまして、提供作品の2割に拡大と。いやー、2割がオーディオブックになってるんだっていうところでは非常に感慨深い見出しになっています。日経新聞読める方はぜひぜひ本文も見てみてください。いやー、でもまだまだ増えそうですよね。それから AI に対してのペイウォールシフトという流れ、国内でも出てきましたね。皆さんは使ったことありますか？グー辞書。オンライン辞書ね。用語を調べるとか、グー辞書という NTT 系列の、グーがやっています、グー辞書。こちらがですね、6月でサービス終了ということですね。まあそうですよね。辞書系サービスは AI に学習されたらたまったもんじゃないですよね。ユーザーはね、AI の方で答え分かっちゃえば、グーにはいかなくなるわけですから、こういったコンテンツを持っているところはどんどん、まあ、閉鎖する、もしくはペイウォールの向こうに行くという流れになっていくんでしょうね。一部有志の人たちがウェブアーカイブに保存したということも話題になっていました。いやー、グー辞書お疲れ様でした。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでの音声配信界隈ニュースへの解説コメントで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひ皆さんフォロー登録、そして各プラットフォームでレビューの投稿、ぜひぜひよろしくお願いします。アイスコーヒーが美味しい季節になってきましたね。我が家でも水出しコーヒーというのね、仕込んで飲んでいるんですけども、これがですね美味しすぎてすぐなくなっちゃうのが悩みですね。皆さんは夏にどんな飲料飲んでますか？よかったら教えてください。ハッシュタグカタカナでクリエコ、またはスタンド FM のレター、そして Google ドキュメントのフォームからお気軽にお寄せください。また音声配信界隈、音声配信ポッドキャストに関するご質問、お悩みなども受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談、ご意見、レターください。お待ちしております。 素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。
バイバイ。